私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、
お明かし感謝いたします。確かに聖書には女は静かにしていなさいとこう書いてあります。韓国で張永義先生のところに一人の姉妹が来ました。先生、聖書は男女差別していますと。どうして女だけ静かにしなきゃいけないんですか。すると張先生は、姉妹ってこう書いてあっても女性は話すのです、喋るのです、もし書いてなかったらどうなりますかとそのように答えたということです。まあいつのようにもですね、聖書の御言葉に従うということは幸いなことです。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに黙示録を開いてください。6章です。今日は代表して住み御子姉妹に読んでいただきます。では住み姉妹、6章の1節だけ読んでください。
また私は見た、子羊が7つの封印の1つを解いたとき、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。
はい今日は黙示録の公開説教をいたします。10回目です。6章1節からです。黙示録は4章からこの後必ず起こること、つまり終末に起こることが記されており、4章と5章は天の幻、天国の幻、その中で4章は父なる神様の幻、5章は子羊の幻が記されていました。はい、じゃあ住姉妹、5章の1節を読んでください。
また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され7つの封印で封じられていた。
はい御座についておられる天の父なる神様の右の手には将来終末に起こることがすでに記されている巻物があり、その巻物には7つの封印がされていました。はい、5章3節読んでください。
しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。
しかし天にも地にも地の下にも、つまりすべての人間、生きているものも死んだものも誰一人その巻物を開くことも見ることもできる、罪のない正しいものはいませんでした。もし誰もですね、封印を解く者がいなければ黙示録はここで終わりです。ですね、もうここでこれ以上ですね、開かれることはありません。はい、5節読んでください。
すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない、見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます。
ヨハネが激しく泣いていると、御座の周りにいる24人の長老の一人が、見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根、すなわち神の子イエスキリスト様が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができますと言い、7節読んでください。
子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。
神の子羊キリストは神の御座に近づいて、父なる神様の右の手、右はですね、神の権威を表しますから巻物を受け取りました。その時、はい、9節10節を読んでください。
彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたは葬られて、その地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。
はい、こうして巻物を受け取った子羊キリストは一つ一つの封印を解いていきますが、この6章1節より 観覧時代の前半の3年半、封印の裁きが始まります。8章6節までこの封印の裁きは続きます。実は観覧時代というのは3期に分かれます。第1期が3年半、第2期は5ヶ月です。これは黙示録9章の1節から11節までに書いてあります。そして第3期が3年半です。特に最後の3年半は大観覧時代と言われ、イエス様ももしその時期が短くならなければ救われる人は一人もいなくなるでしょうと言われました。マタイ24章21節のところです。私を読みいたします。その時には世の初めから今に至るまで忌まれかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もし日数が少なくされなかったら一人として救われる者はいないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくなります。特に後半の3年半は言語を絶するような、ね、災難、観難があります。終末すなわちイエス・キリストの再臨の前に、この世界地上に7年間の大観覧時代が訪れます。で、それは神様のご計画、目的があるからです。それは3つです。第一、地上から罪を消し去る、つまり悪いものを葬り去るということ。これはイザヤ書の13章9節に書いてあります。2番目、世界大、世界規模のリバイバルが起こります。もしかすると日本のリバイバルはこの時期に起こるかもしれません。今神様は日本の国に神を信じるように警告を発しておられるように思われます。3番目、イスラエルの国家的、民族的救いです。ですね。ゼカリア書の12章と13章に書いてあることです。で、この3つが7年の観覧時代に起こる神様の目的です。はい。それでは黙示録の6章1節から見ていきましょう。では住姉妹、もう一度6章の黙示録6章の1節と2節を読んでください。
また私は見た子羊が7つの封印の1つを解いたとき、6つの生き物の一つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。
はい。また私は見た、まあ、この表現は5章の1節、5章の6節、5章の11節とありましたけども、幻が続いて起こっていることを示しています。子羊が7つの封印の1つを解いたとき、4つの生き物の1つ、この4つの生き物というのは前の4章の6節、第1の生き物は獅子のようであり、第2の生き物は雄牛のようであり、第3の生き物は人間のような顔を持ち、第4の生き物は空飛ぶワシのようであったと、4つの生き物が書いてありますですね。これは御座の周りにいるケルビムだと言われますけどもですね、この4つの生き物は次々に来なさいとですね言います。4章3節では第2の生き物が、4章5節では第3の生き物が、4章7節では第4の生き物が来なさいと言います。下の米印にはそして見なさいが加えられています。2節、私は見た、観覧時代にヨハネが見たですね、最初のもの、それは白い馬です。見よ、白い馬であった。このあと赤黒青の馬の幻が続きますが、白い馬というのは勝利の象徴です。しかしそこに乗っているものは弓を持っていたとあります。弓は武力や軍事力を表します。このものが誰であるか、いくつかの解釈がありますが、大方の解釈は反キリストで一致しています。週末に出てくるですね、反キリストに、で一致しています。観覧時代の初め、必ず現れる人物がいます。 それは反キリスト、または不法の人とか滅びの子と呼ばれる人物です。ではここに何か挟んで第二テサロニケ2章を開いてください。第二テサロニケ2章の初めに3節と4節を、では住島読んでください。
誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。
はい、主の日が来る前に必ずですね、不法の人、すなわち滅びの子が現れると書いてあります。悪魔サタンに 100% 操られた人物、反キリストが終末に現れ、多くのものを惑わし、また滅びに至らせます。同じ第二テサロニケ2章の9から12を読んでください。
不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議はそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためです。
不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、いわゆる世界の独裁者と言われる人物です。この反キリストについては黙示録の13章に獣という名でですね、また出てきますので、その時詳しく語りますが、かつてイスラエルの歴史の中で反キリストに似た人物が登場したことがあります。それはイスラエルの北シリア、今言うシリアで内戦起こっておりますけども、そのセレウコス朝というですね、王朝のアンティオコスエピファネスという人物です。この名前は皆さん覚えておいてください。アンティオコスエピファネスという人物です。この人物についてはダニエル書に書いてあります。ではダニエル書11章を開いてください。まあ、名前は出てきませんが、エピファネスのことが書いてあります。ではダニエル書11章の最初に21節を住島読んでください。
彼に代わって一人の卑劣なものが起こる。彼には国の尊厳は与えられないが、彼は不意にやってきて工業を使って国を固く握る。
はい、一人の卑劣なものが起こると書いてありますですね。これがアンティオコスエピファネスです。途中飛ばします。ダニエル書11章の31節を読んでください。
彼の軍隊は立ち上がり、聖女と砦を汚し、ジョークの捧げ物を取り除き、荒らす忌むべきものを据える。
はい、アンティオコスエピファネスは聖女と砦を汚し、エルサレムに侵入して神殿の聖女に入り、死聖女に汚れている豚の血を撒き散らし、ジュピターギリシャ神話の像を置き、まあ、それを礼拝するように強要しました。第二テサロニケ2章4節、今先ほど読んだところにはこのように書いてありました。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝、されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。アンティオコスエピファネスは神殿の中央にギリシャの像のジュピターを置きましたが、終わりの時の反キリストは自分がその神殿に座ってですね、神だと宣言すると、そのように書いてあります。終末には反キリスト自身が自ら死聖所に座り、自分こそ神であると宣言いたします。 で、この反キリストが白い馬に乗っている人物です。黙示録6章に戻ってください。2節です。彼は冠を与えられ、弓というのは武力、軍事力のことでした。彼は冠を与えられとあります。で、この冠はギリシャ語でステファノスと言います。ギリシャ語では冠という言葉が2つあります。ステファノスとディティアムですね。ごめんなさい、ディアデムですね。キリスト教で最初に殉教した人の名前を皆さん知っているでしょうか。ステパノと言います。このステパノがですね、冠というギリシャ語の意味なのですですね。ステファノスはですね、オリンピックなどの勝利者がかぶる、月桂冠、あれをですね、冠をステファノスと言います。もう一つのですね、ディアデムという冠は王がかぶる冠でですね、いわゆる王冠です。ここに何か挟んで、少し後の黙示録の19章を開いてください。まあ少しあちこち飛びますけどもですね、今冠についてお話をしています。はい、じゃあ黙示録19章の11節と12節、住島読んでください。
また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義を持って裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。
ここにも白い馬に乗った方が出てきます。その頭には多くの、ここには王冠と書いてあります。ディアデムのことです。王の冠ゆえに、この方がですね、天から降りてこられる再臨のイエス・キリストであることが分かります。13節から16節までを読んでください。
その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。この方の口からは諸国の民を撃つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの酒舟を踏まれる。その着物にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていた。
はい、再臨のキリストは天から王の王、全地の支配者として来られます、ね。はい、では黙示録6章に戻ってください。彼、反キリストは冠を与えられ、ステファノスですね、戦いの勝利者に与えられる冠、勝利の上にですね、勝利を得ようとして出ていった。悪魔サタンは週末になると、この地上を完全に自分のものにしようと、自分の支配の中に置こうと、反キリストをこの世に送ります。サタンの知恵と軍事力とさまざまな情報をコントロールして世界の支配に入ります。まあ、その一つにですね、刻印というのがあります。額か右の手のひらに刻印を押させると書いてありますね。その刻印のないものには売り買いができないようになるですね。そのようにしてですね、今世界中の人にですね、まあ、日本でもその話がありますが、番号制、背番号を作ってですね、コンピューターで全ての人のですね、財産をはじめしですね、管理する、ね、そのような動きがあります。そのようなことをいたします。反キリストも最初の3年半は人類の救済者のような姿で現れますが、後の3年半には手のひらを返したように全人類を苦しめ、自分の支配の中に入れます。まさにヒトラーがそうでした。そのようでした。第一次世界大戦で敗戦したドイツは、連合国の互いの負債に苦しんでいました、喘いでいました。そのような時に現れたのがヒトラーです、ですね。そしてドイツ国民を助けるということで、ね、彼はみんなから圧倒的な支持を得ますけども、途中で手のひらを返したようにですね、 彼の圧政が始まります。まあ、皆さん歴史で知っていることですが、ちょうどそのような人物です。世界に神の怒りが下り、恐怖時代が到来いたしますですね。ここにいる皆さんはそのような目に遭わないようにですね、必ず敬虚天に挙げられてくださいね。今私たち714番さっき読み、賛美しましたことでですね、2節にこう書いてありました。このまま携え上げられて栄の御顔を仰ぐみはとかね、まあ、このまま天に上げられですね、敬虚されて栄の御顔を仰ぐみになりましょうとね、書いてありますように、皆さんは反キリストを見る必要もですね、その圧政に苦しめられる必要もありませんですね。どうぞ天に上げられてください。はい、では黙示録の6章の3節4節を読んでください。
子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の木のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。
はい、第一の封印は反キリストの出現でした。子羊が第二の封印を解いたとき、第二の生き物、これは大牛のような生き物とありますが、来なさい、そして見なさいというのを聞いた。4節、すると火のような赤い馬、赤というのは流血の象徴です。戦争や内乱、紛争を表しています。この赤い馬をですね、世界大戦と解釈する人もいます。これに乗っているものは地上から平和を奪い取ることが許された。許されたという表現は神がお許しになったということです。人々が互いに殺し合うようになるためであった。イエス様も言われました。マタイによる福音書の24章のですね、6節7節です。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こりますね、イエス様はその戦争の予言もしておられます。また彼に大きな剣が与えられたですね。剣というのは神の裁きとですね、神の裁きを表す象徴です。第二の封印は全ての人間、国家、人間や国家の信頼関係が崩壊し、世界が激しく憎み合う姿が記されています。聖書には観覧時代の7年間に3つの大きな戦争が起こることが、予言されています。第1、赤い馬の世界各地で起こる戦争で、2つ目、反キリストと3人の王の戦争、これはダニエル書11章に書いてあります。そして3番目、イエスキリストの再臨の時のハルマゲドンの戦いですね。7年間に3つの大きな戦いがあることが記されています。第二の封印はですね、流血 の, です、ね、封印でした。では黙示録の第3の封印に行きます。6章の5節と6節を読んでください。
子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た。見よ、黒い馬であった。これに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦二マスも一でなり。オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。
大麦は3マスって書いてありますね。
はい、
はい、いいですね、はい、第3の封印が解かれましたですね。 そして第三の生き物、これは人間のような顔をしたものですね、顔を持つ生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た身を黒い馬であった。で、黒い馬、これは食料不足や飢饉、経済的な災いを表しています。これに乗っているものはですね、はかりを持っていたとあります。で、はかりをですね、ジュゴスとギリシャ語で言い、天秤で重さを測るものです。6節、すると私は一つの声のようなものを聞いたですね。4つの生き物の間から、で、4つの生き物の間におられるのはですね、神様か子羊キリストの声です。こういうのを聞いた。大麦一マス、小麦か、ごめんなさい、小麦一マスは1デナリですね。で、下にはですね、ギリシャ語でコイニックスと書いてありますが、一マスというのが約1リットルです。これが人間の1日分の食料です。で、それが1デナリというのは1日分の労働賃金で買えるということ、つまり1日働いても1人がようやく食べられるだけの食料しか買うことができないということ。物価の高騰、通常の8倍から10倍になるということです。大麦3マスも1デナリで、当時大麦というのは家畜の飼料もしくは奴隷の食料としてですね、される粗末なもので、まあ、パサパサして食べられるものではありませんでした。しかし大麦を買えばある程度の家畜を養える家族を養えることになるということ。相続く戦争状態の中で国土が荒廃し、また農業生産が減少し、農産物が高騰するという状況が起こるということです。今小麦とかトウモロコシが随分上がってるんです。
上がってます。
ですよね。まあ、これは干ばつとかによるものですか。気候変動によるものですね。
そうです。干ばつと需要の、はい、
しかしながら一方ではですね、オリーブとブドウ酒に害を与えてはいけないとあります。このオリーブとブドウ酒というのは一般庶民からはほど遠い贅沢品のことです。ですね、害を与えてはいけないということはですね、この生産を欠かせてはならない、輸入をですね、止めてはならないということ、つまり貧富の格差ですね、貧富の差、格差が激しくなるということ。止める者は贅沢をし、貧しい者はですね、本当にその日の食物も買うのが困難な状況になる。そのような状況が、ね、起こる。あるものは有り余っているのに、あるものは不足している状況が起こるということです。で、このですね、オリーブとブドウ酒というのには別の解釈があり、オリーブというのは癒しの時に、癒しの祈りの時に使います。ヤコブ書に書いてあります。ブドウ酒は十字架の血です。で、これをですね、損ねてはならない、害を与えてはならない、つまり霊的な祝福と考えて、神様の裁きの真ん中でも神の恵みがあるのだというですね、そのような解釈もあります。はい、では次いきます。4番目です。黙示録6章の7節8節を読んでください。
子羊が第4の封印を解いたとき、私は第4の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、身を青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、その後にはハデスが付き従った。彼らに地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。
はい、第4の封印が解かれました。第4の生き物、まあ、空飛ぶワシのようなものが声が来なさい、そして見なさいというのを聞いた。これは第1第3の封印の場合と同じです。8節、私は見た身を青ざめた馬であった。下の米印では灰色の馬となっています。原文のギリシャ語ではクロオロスといって、血の気がないという意味です。病人の顔色のような青白い色のこと、血の気のない色という意味です。この馬に乗っているものは死、その後にハデス、黄泉が従っていた。これは多くの人が救われずにですね、死んでいくということです。 主の後にすぐにハデスが来るということは救われていないということです。イエス・キリストを救い主と信じた兄弟姉妹たち、皆さんは死んだら直ちにですね、その霊は天国へ行きます。皆さんはハデスに行くことはありません。だから死からハデスにですね、つながっているということは救われていないということです。多くの人が救われないまま滅びていきます。しかし信じることなく死んだ者はですね、全員ハデス黄泉に行き、そこで神の審判を待つことになります。ですからどうぞ家族の救いのために心を注ぎ取りなし、どうぞ祈ってください。彼らに地上の4分の1と剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられたとあります。世界の人口の 25%、まあ、現在は70億人ですので17億5千万人となりますけども、まあ、週末の時にはもっとたくさんの人が人口が増えていることでしょうから、4分の1でも20億人それ以上の人がですね、殺されるということになります。その 25% が剣、これは戦争です、第二の封印にありました。飢饉、飢餓です、第三の封印にありました。死病、疫病です、第四の封印にありました。中世の黒死病、ペストでは1億人が死んだと言われています。またスペイン風邪というのが流行りましたが、その時には2000万人の人が死んだと言われています。そして地上の獣ですね、アンキリストです、第一の封印にありました。この4つのものによってですね、4分の1を殺す権威が与えられた。前にも言いましたように権威が与えられたということは神がお許しになったということです。すべての権威者は神にあるからです。なぜか人間の罪が満ち悪を終わらせるためにですね、神が罰すべきものを罰する時が来たということです。でこのことはイザヤ書の24章に記されています。終わりの時にですね、4つの災害が起こります。1から4の封印です。戦争と飢饉と疫病と反キリストによる災いです。ですね。第1から第4の封印は地上の4つの災害を表しています。では第5の封印に移ります。6章の9節を読んでください。
子羊が第5の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。
はい、神の子羊キリストがですね、巻物の第五の封印を解いた時、ヨハネは幻を見ました。これは殉教者の魂です。神の言葉を守り、また述べ伝えたために、自分たちが立てた証、キリストの証をしたためにですね、に殺された人の魂です。ではここに何かを挟んでマルコの福音書13章を開いてください。では住姉妹、マルコの福音書13章の9節から13節までです。
だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に読み伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ引き渡された時、何と言おうかなどと案じるには及びません。ただその時自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。また私の名のためにあなた方は皆のものに憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。
はい、兄弟姉妹、私たちクリスチャンがですね、法律がどのように定められていても従うことができないことが3つあります。第一、神を否定できません。神を礼拝することを私たちはやめることができません。共産主義は神を否定します。でもクリスチャンは第一、神を否定することができません。で2番目、偶像を拝むことができません。 戦時中、日本は天皇を神として強制的にですね、拝ませました。クリスチャンは偶像を拝むことができません。3番目、福音を述べ伝えることをやめることができません。ですね。イスラム国家では現在、キリスト教の布教をしたら死刑です。ですから、イスラムにはですね、中に入って伝道するのは難しいんですが、幸いなことに、イスラム圏から世界各地に出稼ぎに来ている人たちがいます。例えば日本にもイラン人やで、ね、たくさん来ているんですね。彼らに福音を伝えるのです。ですから彼らが福音を信じて、そして本国に帰って証しをすることになります。そこがチャンスです。まあこのことのために殉教した多くのクリスチャンの先輩たちがいますですね。彼らはですね、今神の御座の一番近いところにいるわけです。殺された人の魂が祭壇、天にある本物の神殿の祭壇の下、天国の祭壇というのは特別な場所です。殉教者の血は神様の捧げ、神への捧げ物となります。パウロはですね、もう自分の死が近いということを知って、若いテモテに託してこう言いました。第2テモテ4章6節、私は今や注ぎの備え物となります。注ぎの備え物となります。パウロの血が祭壇の血で、ね、振りかけられるということ。私が世を去るときは来ました、すでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけではなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。パウロは新約聖書においてですね、13の手紙を書きましたが、この第二テモテはその最後の手紙。間もなく自分がこの世を去り殉教の死を遂げることを知って若い手元に宛てたもの。この後パウロはローマで首をはねられ殉教をいたします、ね、先ほど私たちは賛美をしました。時の印はですね、5節ですね、我死ぬべくば死ぬべしと迫り、求めるけしたいとこうありますですね。そしてその血は叫んでいます。では黙示録6章の10節と11節を読んでください。
彼らは大声で叫んでいった、聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず死に住む者に私たちの死の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられ与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟としてあなた方と同じように殺されるはずの人々の先が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。
彼らですね、殉教者は大声で叫んで言いました。聖なる、真実なる、これは黙示録3章7節にも同じ表現があります。イエス・キリストの姿です。主よ、ギリシャ語でデスポーテス、神の主権者であられるお方よという意味。いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。実は彼らのこの祈りは8章においてですね、祈りが答えられますが、すると彼らの一人一人に白い衣、イエス・キリストの義の衣、救いの衣が与えられ、あなた方と同じしもべ、殺されるはずの、はずのと書いてありますから、殉教する者はですね、初めから定められていると、ね、殺されているはずのと、ね、定められると考えることができます。もうしばらくの間、主の時、主の復讐の時まで休んでいなさい。すべての牢獄から解き放たれると言い渡されました。殉教者のこの叫びは黙示録8章において答えられます。では黙示録8章、少し後の3節から5節までを読んでください。
またもう一人の見つかりが出てきて、 金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての生徒の祈りとともに、ギザの前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに、御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると、雷鳴と声と稲妻と地震が起こった。
はい。一人の御使いが金の香炉を持って神の祭壇のところへ立つとですね、彼にたくさんの香が与えられます。で、香というのは生徒たちクリスチャンの祈りであると書いてありました。つまりこの金の香炉にはですね、全てのクリスチャンの祈りが入っているのです。神に捧げられた金の香炉ですね、すなわちクリスチャンの祈りは五節、御使いによって地に投げつけられます。すなわち神様はクリスチャンの祈りをこの地上に、ね、投げつけですね、祈りの答えを成し遂げてくださるということです。6章の11節、もうしばらくの間休んでいなさい。神様はいつまでもですね、裁きを放ってはおかれません。速やかに裁いてくださいます。ですから、巨大島、天国もですね、一様ではないようです。つまり、私たちがこのクリスチャン生活、生きている間、どのようなクリスチャン生活を送ったか、生き方をしたかによって、天国ではですね、御座の近くにいるか遠くにいるかですね、その報いに差があるように思われます。殉教者というのは祭壇の下一番近いところにいると聖書には書いてあります。ですから巨大使命、どうぞこの地上の生涯をですね、主の技に励んでください。今日はここまでにいたします。では目を閉じてお祈りをいたしましょう。聖火さん。